広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。
皆さんおはようございます。エゾシカゼミナールゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんです。岡本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はですね、釧路短期大学食物栄養通信食べるのお仕事第10号、はい、新しいものがね、出まして、こちらのお話をしていきたいと思います。久々のこの食べるのお仕事の話題なんですけれども、はいはい、もう第10号までコツコツとリリースされて。
そうですね、今年度を原則として月1回ペースで出しましょうということで、うん、はい、予算立てをし、はい、制作さんとも連携をしておりまして、うん、
はい
はい、ね、頑張りますよ。
もう本当にあの毎回ですね、多彩なこうネタがやっぱり尽きることがないですね。いろんな話題が
来年もやることになりました。ただペースはこれから考えるんですけどね、はい、はい、ちょっと続行しようかというところに今まとまりつつありまして。
うん、なんですね、はい、さて、今回は岡本さん、あのまずテーマとしまして、
はい、
栄養の現場からということで、これはあの実際にお仕事をされている皆さんからのいろんな、まあ、現場の。
そうです、あの今回のテーマは、私が糖尿病予備軍、
はい、
栄養指導の現場ってが大テーマでありまして、
はい、
栄養指導って聞くと、うん、かなりこう怖いとか敬遠、うん、どうせ酒やめろって言われるんでしょうとか、
う
ん、
そうですね、ダメダメばっかり言われそうなイメージですよね。
そ
うそうそう。
それで敬遠する方も多いというふうに伺うけれども、
はい、
いやいや、この相談室側で待ち構えている管理をしてはどんなふうに、はい、あの患者さんと接しているかというところを、はい、あのお見せしたいなと思って、
はい、
きっとこの類の号は、うんうんうん、いろんな病気でやっていけるので、
そうですね、
はい、でも手始めに健康診断で引っかかった人を実例を挙げながら、はい、実話です、これ。
そうなんですね、はい、ちょっとご紹介したいと思いますが、今回その栄養指導室に行った方ですね、
はい
はい、50歳男性の A さん、会社の健康診断に初めて引っかかりましたと。身長と体重から算出する BMI は K 肥満で、空腹時血糖とヘモグロビン A1C は基準範囲の少し上、精密検査を勧められて病院を受診、医師から境界型糖尿病ですね、栄養士の話を聞いてくださいと言われて栄養相談室へ行きましたという方ですね、
はい
はい、はい、結構こうありがちな、
実話ですしね。
そうですね、
まあ、聞く話です
しね。そうですね、珍しいパターンではないですよね、はい、で、その後毎月の受診のたびに栄養士さんとお話をしました。そして半年が経過、 A さんの数値はすべて範囲内に収まって、外見もすっきり、
うん、
はい、さて栄養士は何を伝え、 A さんは何を実践されたのでしょうかというんですね、
はい、
これはちょっとやっぱり聞いてみたくなりますね。何があったんでしょうかっていう、
うん、でこの方、うん、実在される方なんですけどね、
はい、
半年で、そりゃもう本気になられて、で BMI も 25.3 ってちょっ と、うん、
はい、
標準の上限をはみ出てるんで、まあ、ちょっぴり小太りさんな感じですわね、うん、
はい、
うん、それが基準値内に収まって、
はい、
血糖もしっかり A1C もしっかりなんですね。 A1C は 1,2、はい、ヶ月前の血糖を反映させるってことで知られてますけれど、これが範囲に収まってるっていうことは、
はい、
初めて 3,4 ヶ月後、4,5 ヶ月後には基準値内に収まって、はい、それをこの 1,2 ヶ月維持できてるっていうことの表れでもあるので、 早い時点で、うん、かなりいい状態にまで持っていけた、
はい、
大変好ましい
実例です
よ ね、 そうですね。
A さんはベルトが最近きついなと感じたり、
はい、
あと感触が多いなっていうことは、まあ、自覚していたと、はい、いうことですね。で、間食は机にチョコ、プリンは毎日、夜は仏壇の和菓子というですね幸せな毎日ですよね、まあ、これは
甘いもの食べて ねどんどん太ってってこれも自分でも分かっててっていう、よくいる中年ですよね、
まあ、そうですね、気持ちすごく分かります、
すごく分かります、
分かりますね、
世代も近いし、
いやそうですよね。
でこのエピソードの中で、はい、これ実際の、はい、対応された管理栄養士、うちの支部会員曰く、はい、この方早いなって直感したっていうんですよね、
はい、
ダメなところが分かっている人は早いんですって、うん、行動を変えるという時に何がいけないかっていうところにすら気づいてないっていう状態の方が大勢いらっしゃって、はい、どうやって気づいてもらうかっていうアプローチがまず最初にあるものらしいんですけれども、はい、それがもうご自身で達成されているので、この方はちょっと背中を押したらすぐ行くなっていうのを直感したっていうことなんですよね。
へー、そうなんですね、うん、そうですか。それでまずそういった、まあ、間食の部分ですけども、はい、3日間だけお休みしてみませんかということをまずお勧めして、
はい、
はい、で、いやでも全部やめるのはってやっぱり
渋った、ね、渋ったら
しい、それはそうですよねその毎日の楽しみがなくなると思ったらもうね、これからどうやって生きていけばいいんだろうって。
でも食べ過ぎでしょ、机にチョコ入ってて毎日プリン食べて家帰ったら仏壇の和菓子食べるんですよ、まあ、ちょっと明らかやりすぎなんだけど、まあ渋ったと、
そうですね、ということで、はい、一番好きだという和菓子だけはじゃあ、うん、食べましょうねと、うん、妥協案、
はい
はい、を出して、でその代わり野菜料理を1品増やしましょうということですね、
はい、
それからタンパク質が不足していたので薄切り肉2枚と卵1個を追加しましょうと、
はい、
食事の中に、
そうですね、これタンパク質が実はちょっと足りていなかったということと、
はい、
それから野菜も足りてなかった、野菜は消化するのに時間かかるので、
はい、
腹持ちが少なからず伸びるんですよ、
うん、
だからそこを見直すような背中押しをすると、はい、うん、お菓子食べなくてもいい体になるはずだっていう算段みたいでした。
やっぱりプロは違いますね、そういうところを見て
そう、こんだけ聞いて、あ、この人こうだなっていうのを、はい、見ちゃ う、
はい、で翌月会った A さんはもうすでにフェイスラインが変わっていたと、
うん、かっこよくなってたって、
はい、すごいですね、はい、見た目でも変わっているという変化が分かったわけなんですが、はい、頑張ってますねというふうに伝えると、なんと和菓子も食べていませんと、
はい、
笑顔ですごい余裕が感じられます ね、
自分でやめちゃうっていうあたりがやっぱこの早い人ですよね、
うん、はい、そうなんですね、で、まあ、そうやってこう自分が頑張れていることも嬉しくて継続中、でさらに適正量のタンパク質は筋肉を増やしますよというふうに、お伝えしたところ、その翌月には筋トレを始めましたとそれから外食の選び方にも変化があって、カツ丼やチーズフォンデュは体重が増えるんですね、今は避けてますよと、
はい、
いうことで、
自分朝晩、そうなんですよ、朝晩体重をご自身で測るってことも、されて記録もされて、はい、そしたらチーズフォンデュ太るんですね、やめてます、
うん、あ、
カツ丼もだったんですよ、やめてます、うん、
はあ、
超優等生ですよね、
すごいですね、
顔見たい
いや本当すごいですね、
どんなにすごい人なんだってね、
で、こうしてですね、行動の変容を促すコツは何ですかと、褒めるしかないと思いますと、あれダメこれダメでは行動が変わらないということで、まあ、栄養士さんね、これはかなり上手な指導の賜物、
指導ってことは嫌いなんですけど ね、もう個人的には嫌いなんだけど、
そうですね、
伴走ですよね、
あ、そうですね、確かに、というまずは栄養の現場からというですね、はい、お話でした、はい、さあそして、お隣は栄養の人々、毎回楽しみな4コマ漫画なんですけれども、ある日の栄養相談室ということで、またこう予約の電話が、
はい、外来の看護師さんから、
はい 入ったんですね、はい、管理栄養士食子さんのところにですね、はい、電話が入りまして、キツネさん70歳女性の栄養相談なんですけども、鉄欠乏性貧血の食事指導お願いしますということだったんですね、はい、で、昨日のお食事はっていうふうに食子さんが聞いたところ、はい、野菜を中心で健康に気を使ってますよと、ご飯とひじきの煮物お漬物ですと。
そうなんです、健康に気を使ってますって、顔がもうものすごくもう顔色悪くて、で聞いてみたら野菜しか食べてないから、
はい、
ちょっと向きを、はい、直さないとなってことを思ったらしいですね。
そうなんですね。
タンパク質が取れてないと、はい、鉄を含むお薬や、はい、食べ物を食べても吸収が良くないんですよ、
うん、そうなんですね、
だからやっぱ適正量のタンパク質は取らなくちゃいけない、
うん、
それで動物を食べてくださいねっていうことを勧めると、
はい
はい、どうせって体に悪いんでしょって抵抗されたので、ここはなんかこうちょっと問答があったらしいですね。
そうなんですね、まあ、食子さんの方からはやってみましょうっていうことで、はい、手のひら大の肉2枚、はい、卵1個豆腐半丁、はい、半分ですね、それから魚1切れ、
はい、
まあ、こういったものを取り入れてみましょうと、
はい、これだけのタンパク質を1日に勧められるってことは相当タンパク質を食べてない人ですよ。
はあ、そうなんですね、そして今回相談にいらっしゃったキツネさんですけども、6ヶ月後お医者さんが良くなってきましたねってっていうね、笑顔で
笑ってる、
はい、
顔色もいいの。
そう、本当ですね、
シワも減ってる
本当ですね、
はい、
はい、なんかこう生き生きとした感じでですね、相談室にやってきまして、で、メニューもですね、食べてるものなんですけれども、まず小ぶりの茶碗に8分目のご飯、青菜たっぷりの味噌汁、そして人参と大根の煮しめ、きゅうりとしらすの酢の物、なんとエゾシカ肉の竜田揚げ、これがですねいいですね、美味しそうですね、豪華な品数の多いバランスの良いメニューに、
うん、これはいいです、最高ですね、この食事は、
いいですね、はい、で、解説が書いてあるんですけども、鉄欠乏性貧血、鉄欠乏貧血の食事療法の基本は鉄、タンパク質、ビタミン C です。赤身の動物性食品と野菜の組み合わせがおすすめです。一皿料理ならチンジャオロースとかレバニラ炒め、鉄が豊富な食品のうち使い勝手が抜群なのはエゾシカ肉です、というですね、
はい、
はい、いろんなところにこうシカ推しが入ってきている。
私に書かせるからさ
この食べるのお仕事をですね、うん、結構鹿推しのコメントが、
ね、私のチラ見せのつもみなんですけどグイグイ来るよねって言われる、
でもなるほどってやっぱりこう思いますね。
いいんです、誰も、
はい、
咎めないから
いや、いいと思います。やっぱりこう鹿に皆さんね、ことあるごとに鹿に気づいてもらって、
はい、
あ、鹿があった、鹿がいいねっていう風に思っていただけたら嬉しいなと思いますけどもね。
ね、
はい、はいはい、で、まあ、今回喜ばレシピとしましては、こちらはトンテキ、は
い、豚でございます。
いやー、いいですね、美味しそうですね、
はい、とある仙根館内にある社食、
社食、
はい、で大人気メニューということで、
美味しそうですね、
はい、
そのレシピもね出ておりますので、参考に皆さん召し上がっていただきたいなと、
はいはい、でこのトンテキを脂質制限するのにどうするかっていう技を一つご紹介したいんですけど、
はい、
ロース肉使ってる、お料理なんですが、
はい、
ヒレ肉に変えてくださいと。それだけで油の量が半分、はい、3分の1ぐらいになるんですよ。
あ、本当ですね、はい、ここがやっぱりこの食べるのお仕事ならではの、
はい、そうですね、
はい、
ただのお料理紹介ではないというところなので、うん、ぜひ、はい、お手に取って、あるいはインスタで見てください、
うん、はい、ということで、今岡本さんからもご紹介がありましたが、釧路短期大学さんのツイッター、それからインスタグラム、はい、そして北海道栄養士会専攻支部の方のインスタグラムの方でもこの食べるのお仕事読むことができますので、
はい、
はい、ぜひフォローして皆さんもご覧になってみてください。 今日は釧路短期大学食物栄養通信食べるのお仕事第10号の中身をご紹介しました。エゾシカゼミナール、番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんでした。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もどうぞお楽しみに。